ったことでですね、今日のテーマ、今日のテーマはこっちです。プロモーションの話に入っていきます。でそれも小さなお店のプロモーションというところに入っていきます。で、さっきも言ったようにですから、店舗力、ね、この1500万の差ってその店舗力の差ですから、店舗力がしっかりしてないと、プロモーションがうまくかかってこないって、ここに気をつけていただきたいということはもう前提条件。店舗力はこの間までしっかり話しましたから、皆さん店舗力が高まっているという前提で今日からねお話をします。でまずですね、この、プロモーションを含む、とにかく、企業であれ、お店であれ、マーケティングのですね、その鉄則というのがあるんですね、今時ので。これがですね、実は私の言葉ではないです、残念ながら。私も何年か前にですね、ほぼ同じような考えには至ってたんですけども、ここまで体系的にきちんと理論化できなかった、話、4つのステップがあるんですね、集客に、今時のね、マーケティングにはね。でこれをやっぱり完成したのがですね、僕が敬愛する経営コンサルタントのですね、石原明さんという人なんですけども、その方が非常に明確に、4つのステップ、昔と違ってやっぱり4つのステップが今いるんだよということを話をされましたので、ちょっとその話をまず参考にですね、これはもう飲食店に限りません、どんな企業でも参考になる。これがきっちりできれば絶対に勝てるというね、そういったものですね。まず集客ありますね。これ、集客ってですね、いきなり、飲食店の場合割と多いですね、来た人イコール食べる人ってところがあるんですけども、一般的に考えていくと集客で最初に、まず売るための集客じゃなくてですね、ここで興味のある人とか見込み客を集める、それを集客とします。今時やっぱりそうですね、チラシを巻いてもテレビコマーシャルやっても反応が非常に低いです。ですから今時のやり方はやっぱり見込み客を集めるための広告と割り切って集客をしないと、なかなかなんかうまく進んでいかない。売るための広告ってなかなか難しいですね。実は売るための広告を不特定多数に打ったら、来た人はいつも知ってる人だったとかね、そういったことがよくあるんです。ですのでまずは見込み客を集める、これが一番最初のハードルが低いですが、その方が。で、次にやるのがですね、ここに書きました、見込み客のフォロー。この集めた人たち、ちょっと興味を持った人たちをフォローしていくんですね。ここはですね、ですから教育というと大げさですけど、啓蒙とか教育とか、あるいは関係づくりみたいなですね、部分になりますね。興味がある人にもうちょっと近づいていただくと。で定期的にお知らせをして、でこれのステップがあって販売、ここが営業になるわけですね。ただこういうステップを踏んでいくと、あまり売り込みをしなくてもですね、売れていくと、あるいはお客さんの方からこれをフォローをしっかりしているうちにくださいという話になって、物が売れていく状態になりやすい。昔はこうだったんですね、集客イコール販売、売るための集客ができたんですけど、やっぱり今はこれだけ情報が多い中でですね、どの業種でもなかなか簡単には売れません。でこの最後にあるのがですね、顧客化という作業、これは皆さんもよくご存知、買っていただいた後の、アフターフォローといいますか、リピーター作りといいますかね、ファン作りというか、もうここで再来店、またね何度も買っていただくような形作りをする。この4つのステップをきちんと踏むとですね、必勝パターンと言ってもいいと思いますね。これが一般的なマーケティングの今時の鉄則と。じゃあその中でまず私は今日は小さなお店のプロモーションですからね、その優先順位としてまず何をやってほしいかというとですね、 コンが十分できたらまた次のステップに移ってほしい。顧客か、いわゆる一回お店を利用していただいた人、一回というか一回以上ね利用していただいた人、あるいは今目の前で食べてる人、この人たちに次にいかに来てもらうか、この努力をですね、要するに今来ているお客さんをまた来てもらうことです。これをまず 最重要ポイントというかですね、一番初めにやってほしい小さなお店のプロモーションとしてはここを一番やってほしい。これが非常にポイントです。皆さん間違えちゃうんで、でも最初にですねこういったことをやってしまうとちょっと効率が悪いんですね。これちょっと後からお話ししますけど、で、まあ、とにかく集客を、ね、するには2つそういう方法があります。ですから集客というか お店を利用していただくにはね、2つ方法が、新規のお客さんをたくさん集める、こんなような広告を使ったりしてですね、そしてここに落とし込んでいく方法ありますね。それから今来てる人たちをもう一度来てもらう方法、これ両方2つあると思うんですけども、小さなお店はまずここをやってほしい、無視しろというわけじゃないんですが、まずここに一番力を入れてほしい。ですから小さなお店はまずは、広告だとかお金を使って新規のお客さんを集めない、新規のお客さんはむしろこの人たちに何度か来ていただく中で連れてきていただく、あるいは紹介していただく、この形をまず取るのが賢明です。これが小さなお店のプロモーションの一番最初のですね、最初のと言いますか、鉄則というか、よく、皆さん間違いやすいのでまずそれをやってほしい。結論を先に言いました、はい、でもなぜかとでなぜかというその理由をちょっとね2つほどあるので、お知らせしますね。でまずはですね、新規のお客さんってせっかく来てくれてもですね、お金かけて次に来る率が低いんですよね。で皆さん感じてどうですかね、要するにざっとの大雑把な感覚でいいんですけども、新規のお客さんが、まあ、この中に質問した方もね以前ありますが、2度目に来る確率ってどのくらいですかね。自然発生的に、要するにお店で個別にフォローしたりとかね、なんか DM 出してとかじゃなくて、はい、ありがとうございましたってその後自然発生的にまた来てくれる確率、ちょっと聞いてみましょうかね。7、8割をあるかなって方いらっしゃいますかね。じゃあ半分くらい、2、3割、3択でしたんですいませんね、3択で行くときはよかったですね。いや、もっと低いところも実際あります。で今大体ね 20% か 25%、 本当にちっちゃくてですね、フレンドリーなことや接客やってるお店でもせいぜい3割ですから、2割3割、ですからそれお店に落ち度がなかった場合ですからね、何かミスをしたとか料理のレベルが低いとか接客が悪いとか汚いとかそういうことじゃないです。ちゃんとしててですね 25%、 大半の人は二度と来ないわけですね、ほっとくと。でこれ効率悪いですよね。でそこよりも大体ですね、こうこれ来店率としましょうか。で 回数、まず1回目来ますね。で1回目2回目3回目4回目あるとしますね、初来店から2回目でですねガクンと落ちるんですね、この辺まで。で3回目もちょっと落ちます。でも全然違うんです、落ち幅が。でここ3回来るとですね、人間一つ習慣ができるんですね、続いていく。特におじさん、私みたいなおじさんはずっと続いていく。これ若い人だとかまた女性の方だとね違うんですけども、比較的おじさんは続いていく。ですので、すごい乱暴な話ですけどよく言うんですが、カフェやりたいっていう方にねよく言うんだけど、カフェ、女性とか若い人ターゲットにしたお店のカフェやるよりもおっちゃん向けの居酒屋やった方がいいよって話をねよく乱暴ですがするんですけども、それは そういう理由ですね、うん、ですから比較的続いていくと。でここの落ち幅の高いところ、この新規の人をねたくさん集めることにお金をかけるよりも、ここから先の人をもう一回来てもらうとやった方がまずは効率がいいです。 これ絶対的にお客さんがまだ足んないってね、新規始まったばっかりのお店だったらまた別ですけどもね、ちょっと違うんですが、一般的にはあの既存店さんの場合にここにまず目をつけてやってほしい。
もう一つの理由はね、
じゃあなぜそのこれをやめるかっていう、一つの理由は分かりましたね。新規の人はなかなか二度目来ない、効率が悪いと。で、もう一つですね、やっぱり新規の人っていうのは同じ広告を打っても、さっきもちらっと言いましたけど、広告を打ってみたら実は知ってる人ばかり集まってきたっていうね話しましたけど、広告を打っても反応が悪いんですね、新規の人は。で、それをですね、実はね、ちょっとこれ消しますね。なかなかそうは言ってもですね、よくありますね、新規のお客さんは、既存客集めるよりコストがかかるってよく言いますけども、なかなか数字で見れないじゃないですか。で、それを私がですね、ちょうど 4,5 年前ですかね、4年ぐらい前かな、あるショッピングセンタースポットで頼まれてね、やった仕事なんですけども、体験したのがありましてですね、携帯メールのね、その頃、まあ早い方ですけどね、携帯メール配信をやろうという話になってですね、そのお店で、自社でも携帯のメルマガなんかを発行してですね、お店で登録してもらった人に発行してたりしてたんですね。で、ある時もっと広くやろうという話になって、そういう携帯メール配信サービスの会社のリストからですね、お店の、例えばここのお店があったとすると、こうこの地域の属性もですね、年齢とか性別とか、その辺もセグメントして、だいたいですね、6400人の、リストを出してもらったんですね。で、これはその配信サービス会社からのリストですから、いわば借り物のリスト。これはこのお店に来たこともない人がかなり含まれている。いわゆる言ってみれば新規の方ですね。それで、あともう一つは自社で携帯メルマガ出してますから、で、これはその当時お店で登録っていうシーンがほとんどだったので、少なくとも1回は来てるお客さん1200人なんですね。この2つにですね、同時にメール配信をして、フェアやってるから来てねっていうのを出したわけですよ。で、その時に僕は最初メルマガの読者には差別化して何か特典つけましょうと言ったんですけど、大きなお店なんで面倒なんで一緒でいいよと、今回はまあ、ここまた後でフォローするから、今回のフェアの話はもう一緒でいいってことだったんで、この6400人に送ったメールとですね、1200人に送ったメールがね、全く同じ内容、同じ特典、しかも同じ日に同じ時刻に送ってます。非常に貴重な、新規と既存を比べるですね、非常に貴重な実例がその時取れたわけですね。で、じゃあこの6400人に対して何人来たか、大体 2% ですからね、145人、 2% いい方です。これすごいいいです。やっぱここ知名度のあるところなんで、名前はちょっと伏せますけど、名前を聞けば大体の人が知ってるところなんで、 2% というね、これかなりすごいですよね。ところが、じゃあこの、1200人に打った時にですね、どうなったかというとですね、 12% の反応があった。ごめんなさい、こっちが120、45人来たんですね。これ担当者びっくりしました。6400人に打ったわけです、一応セグメントしてターゲットになりそうな人で、で、こっち1200人ですよ。もちろんレスポンスも違うんですけど、人数も6000人に打ってこれかと、1200人でこれだけ来るのかと。で、担当者もそれまでいろんな反則をやってたんですけど、改めてね、既存客と新規客ってこんだけ反応違うのかってことをつくづくそこで実感して、ですから倍率にすると6倍ですよね。で、よく言います伝説で、新規のお客さんは既存のお客さんの集めるのにとコストを比べると5倍から10倍かかるという。で、まさにそうですね、これ6倍ですので、このお店はそれから、まあ僕はスポットでお手伝いしただけだったんで、ちょっと詳しくその後は知らないですけど、バランスよくやり始めた、これからね。ですから、既存客をそれが今のここをねやりなさいっていう2つ目の理由ですけど、顧客側ね、このアフターフォローやりなさいって2つ目の理由ですけれども、要は反応がいいわけですね、既存客に何かお知らせをした方がね。なかなか2度目に来る率が低い、二度と来ない人が多い、 新規の人、それと広告の反応が非常に悪い新規の人、こういうところからまず小さな店、体力のない店がやるにはここをまずがっちりやりましょう。顧客化、4番目のステップ、アフターフォローですね。一旦買った人をアフターフォローするのが一番いいですよということですね。でそれの、ここが向いてるよということを分かっていただけたと思うんですけども、でもう一つですね、あるんですね。実はこの見込み客コロックフォロー、この2番目のステップっていうのはですね、実は一番難しいんですね。集客はまだできます。興味のある人を集めるわけですから。で販売も皆さん慣れてるので、ね、できる。でその方へのフォローっていうのも今までも割とやってらっしゃるので、ここはあまりやってないんで。でそれと買うかどうかわからないお客さんだし、いまいちこっちも熱もお金もかけられない。それとお客さんの方も興味がちょっとあるっていう程度なんで、要するに関係がまだ薄いわけですね、お店と。ですからそこを埋めていく作業っていうのは結構難しいですけど、ここをやることによって、これはもう一旦関係ができてるお客さんだし、お金を払ってくれてるお客さんですから、こちらも熱意も入るだろうし、それで一旦関係ができてる人ほどさらに太くなる、パイプを太くする作業ですので、まだやりやすいですから。でやっていくことはでも一緒なんですね、同じようなこと、距離を縮めていくわけですから。ですからここをしっかりやるってことはですね、顧客化をしっかりやるっていうのは見込み客フォローの訓練にもなる。でいずれ体力がついた時にいっぱい見込み客を集めてフォローして売っていこうという時にですね、ここのこの教育関係づくりをやるためのですね、訓練になるので、この、1回売ったお客様にまた来てもらう努力をする、顧客化アフターフォローをやるということはですね、先の訓練になるので、そういう意味でもここをやっていただきたいなということですね。だからさっきも書きましたですけど、これもまた後でデータも皆さんにお渡しますので、一旦ちょっと消しますね。だからまず小さなお店は何をするか、いやここで行くと店舗力、これはこの間までの話で、情報価値を高めましょう。それには小さなお店がやるのは思いを伝えましょうという話をしました。これは繁盛の法則だと言いました。でまあ、厳密にはですが、繁盛の法則その1で、これに今の、お客化というこのアフターフォローをですね、今来てるお客さんをまた来てもらう努力、これを集中してやる、これが言ってみれば小さな店の繁盛の法則のその2で、いつも言ってます、その私がね発見したと言ってます、小さなお店が25軒に1軒流行ってるお店があって、で調べてみたら共通のルールがあるって言ったのは、これだけじゃなかったんですね。実は大抵のお店がきっちりリストを作ってですね、定期的にフォローして、でこの掛け算ができたから流行ったんですね。だから小さなお店がまずやること、店舗力については情報価値を高めましょう。それを思いで高めていきましょう。でプロモーションについては あんまりあれこれ考えずに、今来てる目の前のお客さんに集中して、その人たちがもっと来てもらうようにしましょう。これが、繁盛の法則の1、2、これが全てと言っていいんじゃないかと思いますね。皆さん共通してたこの25軒に1軒の繁盛店はみんなやってたということになります。で、そうは言ってもですね、じゃあこれどうすればいいんだということがあります。ではまあこれ基本はですね、定期的に何かお知らせをしたりして、関係づくりをしていきましょうということですので、じゃあ必要なものはさっきもありましたね、メールマガジンのリストのお客さんは6倍反応が良かったと言いますけど、要はリストを1 かに集めるか、お客様のね、来ていただいたお客様のリストをいかに集めるか、でもう一つがですね、その集めたリストにどうアプローチするか。でこれ結構ですね、やっぱり集めること、ここでもハードルがあって、ね、挫折してしまう場合もあるし、からもう一つ、せっかく集めた、集めたけど集めることが目的になっちゃってて、集めたから半年ほっといた人とかですね、から集まったもんだから勢い込んで毎週毎週売り込みのハガキ出して全員に嫌われちゃったとか、いろいろありますので、で今日はちょっと、まあ、両方話してるとまた長くなるので、今日はこの厳密には小さなうちのプロモーションという今日タイトルですけど、その1といった感じで、このリストをいかに集めるかという話をちょっとね、続けてしていきたいと思っております。で、リストを集めるっていうとですね、ただ、出てくるのがですね、まあ、最近ちょっと減りましたけども、やっぱり個人情報のね、保護法が施行されてどうのこうのっていうお話が必ず出てきます。これをやりましょうっていう話をすると、なかなか最近書いてくれないんですよ、まあ、確かにその傾向はね、なくはない。ところが、実はですね、例えばチェーン店だとか、それ大手のお店、オーナーの顔が見えない、オーナーどころか店長も顔も見えない、で行ったらいつもこうシフトが変わってて違う人がやってるっていうようなお店ですとね、そこに個人情報を預けることに不安を感じる場合もあるかもしれません。だけど個人のオーナーがやってらっしゃる、個人のオーナーの顔の見えるところで、しかもそこのお店が好きなお店だったら、普通そうですよね、好きなお店だったら逆に自分の情報を教えたいんじゃないですかね、うん、ですので、意外とオーナーさんが思ってるほどお客様は拒否しないんですね。きちんとしたお店でやれば皆さん喜んでむしろ教えてくださるという場合も少なくないです。ですからこれを言ってる人は大抵突き詰めて話をしていくとですね、やっぱりやりたくないっていう人が多いので、それは困りますよと、やりましょうねということなんですけど、でまあじゃあどう集めるか、そうは言ってもですね、やっぱり飲食店の場合は例えば、車ですとか保険とかね、必ずいろいろな書類申請しなきゃいけない書類とかも書かなきゃいけないですから、個人情報を教えないと前進まないですよね、売買が進んでいかない。それから家具ですとか大きな家電製品なんか買うとやっぱ運べないですから、配達をしてもらう、必ずそこに書きますね、住所の名前から。ヘアサロンだとかエステなんかもそうですね、このカルテ作りますから、お客様の情報をそこで書き入れますね、最初に。ですから販売イコールお客様の情報収集っていう感じの業界が結構多い。ところが飲食店はそうじゃないんですから、非常にやはり何かね、オーナーさんの方からっていうかお店の方から働きかけをしないと取れないと、リストも取れないという形になります。でこのやっぱり今来てるお客さんをね、もう一回来てもらおうというためのね、そのリスト収集の話をちょっともう一回具体的にしていきたいと思いますけども、これも大きく分けてね、2つあります。ちょっとこれ消しますね。で、1つはですね、まあ、どちらも実際に今やっていただいて効果が出てる方法なのでね、参考にしていただけるかと思うんですけども、1つは非常に簡単です。簡単というかですね、タクト簡単ですが、素直に聞く。で、これちょっと違いますね。意外とはっと思われるかもしれないんですけども、やっぱり今も言いました、顔が分かってるますので、お客様に直球を投げてもですね、返してくださる方が結構ある。で、実際お店のやっぱりね、その料理ですとかサービス支持されてるっていうやっぱり自信があって、あとお店のカラーもきちんと出せてないとなかなかねダメなんですけども、やっぱり聞くというやり方っていうのは結構有効です。 でまあもちろんただねいきなり聞いたのもダメですから、ある程度例えばそのお客様の満足度が高まってるなっていう気配だとか、から一番これ結構あのポイントですけど、オーナーさんと波長が合うなっていう感じのお客様に対して、例えば、その日に何かフェアをやってたらですね、こんなフェアのお知らせをまた毎月やりますんで、よかったら書いてこちらに書いていただけませんか、そのような感じでお勧めして、出すおはがきをの現物を見せたりとかですね、それから何かプレゼントをしますよっていうお話をして、素直に聞いていくことでですね、結構取れてきます。で、あのでもやっぱりこう、それは無理だよと、いう方もいらっしゃるんで、一つね、ちょっと、実例でね、1ヶ月でそこ18席ぐらいの店なんですけど、だから1日どうですかね、30人も来れば、大繁盛の店なんですけどね、1日だいたい10人以上のリストを取ってですね、月に200人以上集めたっていうお店の話をちょっとね、どうやったかっていうのをしてみたいんですけども、ですがそのお店も最初は広告で散発的にこう地方のね、何万円か そのフリーペーパーとかに出して散発的に広告をやってたんですけども、やっぱり当然波がありますし、それから広告出すとですね、席数が席数ですから、たまに当たったりするとランチで満員になってで、断らなきゃいけないとか、で非常にそういうロスが出て残ったのはお客さんの不満だけみたいな、そんなことがありまして、なかなかパッとしなかった。ところがやっぱりここが大事なんですよ、まずここじゃなくてこっちやりましょうっていう話をして、それにはリストをまず作り集めましょうねっていう話に非常に共感していただいてね、でそこのオーナーさんをやっていただいたんですけども、ですからまあ頃合いを見計らって、そこはちょうどコース料理が中心のねお店だったっていうのもあるんですけども、頃合いを見計らってテーブルに行って名刺を出すとか、オーナーがね名刺を出すって結構特にオーナーシェフの場合ポイントなんですけども、ご挨拶をして、でよかったらこのお客様カードに記入してください。でそこのお店は代わりにですねお店のレシピを差し上げてた。でやっぱりレシピ、そこは女性が多いお店でしたんで、お客さんにお店のレシピ、まあ秘伝のですね言ってみればレシピをもらえるってやっぱ嬉しいですよね。でもちろんその通りには家じゃできないから、で中にはやってみる方があって、で火力も違うし使うソースも違うし、もちろん腕が違うしと、それを面白いことにレシピを配るってことはよくね、そういう古い考えの方いらっしゃったんですけど、レシピなんか配っちゃったら自分のところのお店の秘密をバラしちゃうことになるじゃないかということで拒否される方も中には古い考えの方であるんですが、でも面白いことにですねレシピを配るとまた食べに来てくるんです。なぜかそれ再現してやってみて絶対その味で出ないですから、やっぱあそこのお店は美味しいわねっつって、あるいはそれを食べた瞬間にまた思い出してその味を、本当に美味しかった味を、でまた来てくれるっていう効果があるんで、ですのでそのまあレシピ、人気だったレシピをですね、レシピを作るのっていうのはちょっと手間がね、パソコンでちょっと作ったりする手間はいますけど、費用かかりませんし、それから見返りに渡す、要するに情報を知っていただく見返りに渡すのに非常にスマートというかですね、何か割引券を渡すよとか何かおまけをつけるよりもいいですよね。なんていうんですかね、そういう割引が目当ての人じゃない、お店が好きな人だったらレシピの方が喜ばれると思うんですよね。そういう形でその方をやって、で大体1日10人そうですね、10人以上の日もありました。だから1ヶ月25日ぐらい営業して200人以上ね、きっちり集めた。でやっぱりそれで集めたおかげでですね、そのお店のやっぱりそれだけやっぱ集めてきて定期的にお知らせしていけばやっぱ安定してきますから、もちろんそこで止まったわけじゃないです、まあ、その翌月も翌々月もこうやっていく中でね、それまで波があって赤字の月もあったんですけども、そういうのがなくなったといったところがありますね。でもまあそういう話をするとですね、今日いらっしゃる方の中にはないと思うんですが、よくそこのお店はいやコース料理だからね、時間があったからできたんだろうな言うんですけども、そういうふうに考えてる人がいるとちょっと要注意ですね。そういう人は、まあ、繁盛したくない病にかかってるというかね、だから何々だからできないとか、あそこの店は何々だからできたとじゃなくて、いやうちの店はどうやったらできるかというふうにね、考えてほしいなというふうに思うんですけどね。まあそうは言っても例えば立ち食いそば屋さんとかねいうところではこれできないですから、じゃもう一つの方法というのをちょっとねご紹介したいなと思いますけど、 その収集法その2、これ1ですね、その次はですね、お客さんから教えていただく仕掛けを作ると、これは端的に言えば、例えばクイズをやるとかですね、なんかアンケートを取るとか、そういったものをね、お店のところに設置しておいてですね、そしてお客様の声を集める、でイコールそれがリストになっていくということですね。それでそこの何て言うんですかね、非常に接客ができなくてもお客様が見て興味が湧けばですね、そこに答えていただくことによって、で何か商品を設定しておくためにお知らせを連絡先をお聞きするといったところでですね、お客さんが積極的に、情報を教えていただくという、この方法が2つ目の方法としてあります。ただこの方法ですね、そんな難しくはないんですけども、結構特にアンケートですね、皆さんアンケートをやりたがるんですが、アンケートをやろうとするとですね、結構間違えちゃったり詰まっちゃったりする場合があるんで、ちょっとアンケート決して難しくはないんですけどね、そのアンケートの方法をね、もう少し具体的にちょっとお話をしてみたいなと思いますね。で、アンケートをですね、まずやろうとするとですね、狙いを明確にして、無目的にネットのあまり質問をしないようにってよく話をするんですが、アンケートをやろうとしますとですね、いっぱい聞こうとするんですね、皆さんね。で、目的はリストを集めるわけじゃないですか。それが目的なのに、本当にアンケート調査になっちゃってる。で、そうなると参加率が下がりますから、非常によろしくない。ですので、できるだけその少ない質問数で、負担の軽いもので参加しやすいものにしておかないと、参加率が下がってしまう。これが一つ目の理由としてありますね。から、あと二つ目としてはですね、大義名分をつけてやっぱりやると。何周年記念とかですね、お店の一層のサービス向上のためとか、皆さん、お客さんもね、慣れたお客さんは、ああ、リスト集めてんだなと思いながらもですね、やっぱ一応大義名分が歌ってあると答えてくれやすいので、これはもう一つやってほしいなと思いますね。からさっきの質問のところと絡みますけど、やっぱり回答方法はできるだけシンプルに、全部記述付きだったりするとですね、皆さんもううんざりしちゃいますから、お客さんはやはり選択式が中心になってないと、回答率が下がる。からあとはアンケートのその商品ですね、この辺はやっぱりお店に関係があるものにしてほしい。いわゆるその取りたいリストというのは、そのお店を好きな人を集めたいわけですから、そのお店の例えば料理が何かサービスになるとか割引になるとかいったもので喜んでいただく人を集めたいわけですから、そういうものを商品する。だから人はね、数を集めたいからといって例えばうどん屋さんが iPod をプレゼントなんてやっちゃうとですね、関係ない人が集まってしまうので、それはよろしくないといったところがあります。それ、そうだね。じゃあ配ってください。で、ちょっと一応アンケートのひな型、ちょっと作ってますので、それをそのまま使っていただければいいかなと。で、もう一個ね、実は一番大事なところがありまして、これやり始めてよくあることなんですけど、土屋さん、やり始めたけど全然アンケート答えてくれませんよって。で、お店にポスターも貼ってね、各テーブルにポップも置いたと。でもやってくれないですね。で、声かけましたかって言うと、いや、かけてません。で、それをするとお客さんはね、ご飯食べに来てるんで、アンケート答えに来てるわけじゃないですから、気づかない人が多いですね。目の前にあってもポップが、やろうとまで思わない。ですから、やっぱり声をかけて、押し付けちゃいけませんけど、ご注文を取るときですとか、あるいは帰りがけにさりげなくね、よかったらアンケート今度やってますんで答えてくださいと。で、レシートと一緒にですね、アンケートをお渡ししてもいいと思いますね。また今度持ってきてくださいみたいな感じでね。 とにかく声をかけるだけで、この間もあったんですよ。全然あのいつもからでしたかね、1月ぐらいからやって始めて全然集まりませんって、あの沈んでたあのご主人がで声かけてくださいって話をしたら、いきなり集まり出してね、いきなり元気になったんです。でその後集まったのはいいんだけど、でこれ集めてどうするんでしたっけとかっていう話を、ね、それはまた次回話しますけど、リストにどうなるんです、まあ、ともかくその声をかけるって意外と大事で、お客さんのそういうところってあの鈍感ですからね、鈍感って言い方変ですけど、あのピンとこないですから、あのお店の雰囲気がちょっと今日は悪いなとか、そういうことにはすごい敏感ですけど、こういったお店が新しいことをやっても、ね、なかなか気づいてくれません。で、まあ、お配りさんアンケートはですね、まあ、大体こんなぐらい、質問数もやまあ5問ぐらいで、一応まあこのご来店が何回目かとか、で来店されたきっかけですね、最初にから今日の来店のきっかけだとか、で気に入った料理だとか、料理以外で何が気に入ったかで、このくらいの質問、これぐらい聞くとですね、これ決してアンケートが目的ではないですけれども、そのお客様がお店を知るきっかけになったことだとか、何回目の来店なのかとか、利用動機っていうところ、これはあのかなりあの印象や感想といったね、甘いものを、あのその曖昧なものを聞いてませんから、かなりあの数字あのデータとしてもね、あの使えるものじゃないかなと。でこのような質問とですね、プラス住所氏名といったね、基本情報、基本属性を聞くと、で大体まあ属性の項目は、まあ、住所氏名、性別、誕生日、まあできれば誕生年といいますか、いわゆる お年ですね、からあればメールアドレスみたいなところを聞くといいんじゃない。で最初ですね、意外と作り手は普通に作っちゃうんですけど、電話番号の欄の、でこれって書く方は結構ハードル、プレッシャーになったりするんですね。電話書かなきゃいけないのかと。でだって電話かけることってないですよね、お客様に集めて。やっと親しくなれば別ですよ。でその頃には電話何番だけで聞ける関係になってますから。なのに電話って書いておく。なぜか書いておくわけですね、みんなです。それすごくハードルになるので、電話書かない。で、親しくなったら聞くという方がスマートですね。これも回答率が下がらない。でまあ、こんなようなことをベースに、ね、アンケートを、お店のアンケートをやっていただければいいんじゃないかなと思います。でただ補足でですね、その紙の下にもつけましたけど、プライバシーポリシー、まあ、当然これは個人情報保護の関係でね、やはりこのそうやって個人情報を集めるからにはですね、一応お店はお店として、このいわゆるプライバシーポリシーをですね、どっかに明記しておかないとやっぱりいけませんので、なんかプライバシーポリシーっていうとね、なんかすごい難しいですけども、要は個人情報取扱いのね、際のその基準方針っていうのね、お店がの基準や方針を定めたものっていう意味ですので、まあもちろん5000件以上リスト持ってらっしゃる、大きなお店さん、企業さんでしたら、こんな簡単なものではいけないとは思いますのでね、これはもう法律の専門家に相談していただければと思います。まあここに出したのはですね、まあ、大体このくらいのことを、ちっちゃなお店だったら言ってますよってこう参考例として出しましたので、詳しいことはやっぱり法律の専門家に聞いていただければと思います。で、まあ、以上がですね、そのさっき言いましたこうやりましょうっていう時のですね、最初のまずリストをいかに集めるかといったところをちょっとお話をしましたので、次回はですね、そのあたりの小さなお店のプロモーションその2として、ね、ではこの集めたリストにどう送るか、こっちの方が実は難しいというか大事なんですけども、この辺あるいはどんなコンテンツがいいのかとか、どんなタイミングがいいのかとか、そんなところをまたお話をしていきたいなと思いますので、ちょっとここでじゃあ休憩を入れたいと思います。